こんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。前回の収録でノイズ問題を散々言ってましたが、その原因が僕自身にあることが判明しました。もう今これ聞いてくれてる方はもう少ししたらわかると思うけど、その例のノイズは消えています。あの後いろいろ調べてて分かったのは、僕が使っていたプラグインのスーパートーンのクリアっていうものの、そのアクティベーションが済んでいなかったのが原因らしくて、トライアルモードで、機能して、要は動作していたのが原因でした。トライアルだと、一定時間、一定ごとにそのノイズが走るっていう仕様だったらしくて、それを、アクティベーションしたら無事、解決しました。もう最近ね、MacBook Pro のOS をクリーンインストールして真っさらの状態にして、そこからアプリやらプラグインやらフォントやらそういったものをいろいろこうたくさんインストールしている中でちょっとした漏れがあったっていうね、そんだけの話なんですけど、まあそれをこう見つけるのに大変苦労したっていう話でした。はい。まあせっかくなんでね、その音の設定を見直して、そのイコライザーがどうとか、使ってるエフェクトをどうとか、プラグインをどうとか見直して、今のこの僕が喋ってるこの音声も多分これまでよりは多少なりとも良くなってるかと思います。やっぱりね、そのオーディオインターフェースは、これなんだっけ、アンテロープの、前後シナジーコアっていうオーディオインターフェース、5万円6万円ぐらいするやつかな、とあとは SM7B っていう、これ手話のマイクかな、手話、そうですね、手話のマイクを、これも5、6万ぐらいするような、それなりにいいものを使ってるので、まあ、素人ながらもね、極力いい音で撮りたい、配信したいっていう思いがやっぱあるわけですよ。ポッドキャストの方はその契約しているサーバーの関係上、どうしてもこう あまりこうビットレートを上げられないので非常に音が悪いんですね。そもそもモノラルだと思うし、うん、56kbps だったかな。なので非常に音は、まあポッドキャスト版は良くないけど、YouTube 版はそういう制約なしに可能な限り高音質に配信しているのもあって、もう可能であればどんどん改善していって、まあ機材もまあ余裕ができれば買い足していって、もっと本格的な配信をできたら楽しいななんて思っています。うん、まあ。そんなのも、まあいいんですけど、今ね、アーサシネ 12K の、レビュー動画を、実は作っていまして、2月頃にシステム5さんからブラマジのハイエンドカメラにあたる、シネマカメラのアーサシネ 12K をお借りして、それを2週間ばかりテストしていたので、それのコンテンツ、撮影した映像を、グレーディングしてるんですよ。まあ、そしたらもう本当に懐が深いデータっていうんですか、もうグイグイと明るさを調節しても色を変えても破綻しない、すごい映像データみたいなものばっかりで、この僕が持ってるこの Z8 がね、まるでおもちゃかって思うぐらいの、やっぱすごいね、こうなんだろう、すごい性能がなんだなっていうのが触って、まあ、撮ってる時も感じてたけど、出来上がったデータをこう、処理していると、またこれまたすごいなっていうのをね、思い知らされるようなね、すごいカメラに仕上がってますね。はい。もう、グレーディングは楽しい。さすがに 12K もあるからね、僕の MacBook Pro 16インチの M2 Max の最大構成での、でもほとんどまともに動かないんだけど、それでもまあ、すごいね、グレーディングの違いがある楽しいデータになってるんで、意外に時間かかってるんだけど、それも早ければ今週末ぐらいに YouTube で配信できればいいかなと思ってます。はい。というわけでね、今回の、お題テーマは AI は何を変えるのかっていうところをね、に絞って話していければいいかなと思ってます。これはダヴィンチリゾルブもそうだし、そのオープン AI のチャット GPT がどうとか、そういったものもね含めてね、ざっくりとしたところを話していければいいかなと思ってるんで、今回もよろしくお願いします。 映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。生成 AI とかそういった言葉っていうのはここ2年3年ぐらいですか、一気に普及し始めたような感があるんですけど、多分これ聞いてくださってる方も、まあ本気でなのか遊びでなのかテストなのか分かんないけど、何かしらの、サービスを使ったことがあると思うんですよね。つい最近の話題だと確か Siri も、 Siri というか、まあ、Apple の iOS だとか、あとは MacOS とか、そういったところにも確か AI の機能が盛り込まれたような気がします。僕の場合はそのオープン AI のチャット GPT を契約していまして、何でしょう、調べ物の、ちょっとお願いをしたりだとか、あとは KCS の、販売ページを作るときにちょっとライティングをお願いするとかね、そういうことを、して利用頻度としてはそこまでは高くはないけど、まあ低くもないのかなっていう、ライトユーザーではないかなとは思いますが、そういう感じで使っております。ダヴィンチリゾルブで最近ね、その前回もちょっと触れたけど、ダヴィンチリゾルブの最新バージョンである20、この20に AI 系の機能が多数搭載されていて、それが個人的には気に食わんみたいなことは言いましたけど、個人的な話ですよ、今回の話ってのは。個人的にはその僕は映像制作っていうかものづくり全般が好きなんですよ。その好きっていうのと、仕事で業務効率化のために使うっていうこの切り分け、考え方のこのスイッチングみたいなもので言うと、ダヴィンチリゾルブが便利になっていくっていうのはいいことだとは思うんですよね、方向性がどうであれ。ただ自分自身が例えば作品を作りたいとか、もしくはその休日に、ホームビデオを編集したいとか、そういう場面において AI 機能っていうのは、まあ、ものにもよります、もちろん。AI 機能にも全然別にいろんなカテゴリーがありますんでね。だけど、その20で、最新バージョンでの目玉機能の一つである、セット、AI セットエクステンダーっていうちょっと難しい単語の機能、Photoshop とかのその塗り出し機能みたいな、塗りつぶし、ないものをあるように見せるような、ああいう類の AI 機能は絶対使わないですね、もし出たとしても。ここら辺はね、判断基準の、基準としては、自分自身が作業を楽しめるかどうかっていうのがあるので、別にそのクオリティが高いから、その AI 機能を使うっていうのではないんですよ。あくまでも自分のプライベートな範囲ではですよ。その時間がかかっても自分でいろいろ工夫して自分の求めているような結果にたどり着くように努力するっていうその行為そのものが僕は好きなので、そうね、まあ例えるならプラモデルと一緒ですよ。プラモデルが好きな、まあ例えばガンプラが好きな人ってたくさんいると思うんだけど、そういった人が果たしてこの出来上がったものが欲しいのか、そうじゃなく作る工程も含めて楽しみたいのかみたいな、そういうこう、違いなのかなとは思います。僕自身は作ることが楽しいのであって、出来上がったものって実はまあ、ガンプラ自体別に僕集めてないから分かんないけど、欲しいかって言われたら別に欲しくはないのかなと思うんですよね。出来上がったらもう誰かにすぐあげちゃうとか、もしくはもらい手を探しちゃう。まあすぐじゃないにしても、ちょっとこう飾っておいて、じゃあ次のを買おう。次のを組み立てたい。じゃああげます。今の持ってるやつはあげます。それぐらいのこう、気軽さで 渡せる相手を探すのかなとは思うんですよね。そこにはその手間かけて時間かけて、こうなんていうかな、プラモデルを組み上げていくってその楽しさ自体に魅力を感じている、ってことだと思うんですけど、映像制作とか、まあ、あとはグラフィックデザインでもそうですし、そういったものってやっぱり、作っていく過程がやっぱり大事だと思うんですよね。ちょっと古臭い言い方になっちゃうんですけど、これは。うん。考えて、いろいろこう、手を動かして、で、トライアンドエラーを繰り返して、それで、うん、まあ昔から、なんだろう、あったのは、その、特にフュージョン系の機能なんかはそうなんですけど、求めてる結果をこう、ああだこうだ調べたりして、試して、で、その、峠みたいなものがあるんですよね、うん、その峠、まあ、山頂山登りみたいな、そこで目的を達成到達したその瞬間に視界が開けるような、そういうようななんかこう気持ちになれるんです。これはそのそういったアプリを、使いこなしている、同業の方というか同じようなことをされている方と話してても共通する部分だったりするんだけど、そうやって一つこう山を越えて、二つ山を越えて、三つ山を越えて、でそういうふうに繰り返していくことで、やっぱり技術っていうか、そのテクニックっていうか引き出しというか、そういったものをこう積み重ねることができるっていうのがやっぱ大事だと思っているんですよ。だからそれをね、僕としては、その、まあ、例えば AI 機能で簡単に楽々超えられますよっていうよりは、提供してもらう、結果だけをフィードバックをもらって、求めてた結果とは違うけども、クオリティは高い。じゃあこれでよしとしよう。みたいな、そういう結果をもらって、はい、それでおしまいっていうのを繰り返してるんじゃ、ちょっと、その、果たして本当に自分自身で作り上げているものなのかとか、達成感ってあるのかなとちょっと思っちゃう部分もあります。これはなんだろう、なんだかな、どれだけ手間をかけたかとかっていうのが自分の中ではやっぱり大事的な話は先に触れましたけど、まあ、要は生成 AI だとしても頑張って工夫して調べてね、いろいろこう試した上で作った作品ということであれば、別にそこは生成 AI だからとか、まあ手作業で作ったからとか、上も下もまあないんでしょうねっていうことではあるんですけどね。あくまでも僕の場合は楽してというか、まあその他人にいいものであったとしても提供してもらって、それを自分のものとして使うっていうのは楽しくはないので、そういうことで、プライベートではまあ、種類にもよりますが、生成 AI 系のサービスは使わないだろうな、といったところです。まあね、こうやって話してますけど、一応、最近のステップ、僕が運営しているコミュニティのステップの方でも、生成 AI のを使った作品を公開しているアーティストさんが登録してくれたりして、割とね、身近な話になってきてはいるんですよ、うん、他のメンバーさんにも興味を持っている方何人もいらっしゃるんでね、そのうち生成 AI にフューチャーした何かしらイベントをするかもしれないし、うん、まあそういう意味で今回の、ダヴィンチリゾルブ20の機能の中の多くはそういった方々に喜ばれるだろうし、なんかやっぱ話題性があるっていうんでしょうか、面白い機能ではありますよね。まあそんな感じでね、いい点もたくさんあると思っているこの生成 AI、まあ、AI 系の機能なんですけど、このいい点は今ある程度今触れたと思うんで、今度ちょっとやっぱ危険だなって思う点をどんどんどんどん話していきたいと思います。これはあくまでも試験だし、まあ個人的な意見だし、あとはまあ思い考えていることをまとめて話しているっていうよりは、その都度どんどん思いついたそのネガティブなポイントっていうのをただ上げていくだけなので、 整合性がないというか、なんていうか、つながりがあんまない話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、まず、もう本当に、いや、なんていうかな、真っ先に、もう何年か前に考えたことなんですけど、なんていうかな、この技術がすごい一般化してくるにつれて、人間って何なのかなっていうことをね、こうなんか問題として捉え始めるんじゃないかなと思いました。うん。例えば、その勉強する意味自体が、ね、問われるんじゃないかとかね。うん。どんなに勉強ができる人でも、AI、生成 AI を使いこなせる人と、そうでない人。そうでない人っていうのは、例えば、まあ、大学には行ってないっていう人だとしましょう。で、生成 AI を使いこなせない人は、例えば東大出身だとしても、その、実務でなんていうかな。もしかしたら、生成 AI を使える人の方が、はるかに、業績というか、仕事ができるかもしれない。うん。じゃあ、その時に、その、勉強する必要性というか、どうなのかなとか、学業、必須科目に生成 AI がどうとかなんとかって盛り込まれていくのかな、みたいな、そういったところも考えたりもするし、あとは、ものづくり系に特に、専門学校とか、あとは大学、そういったところに関係あるような話になる なるのかなとかね。うん。例えば、グラフィックデザインとか、あとは 3DCG の、そういったことをね、専門、得意とする専門学校としても、もう、そもそもデザインなんて、グラフィックデザインなんて、生成 AI がパパッと一瞬でやっちゃうような時代じゃないですか、今の時点でね。で、まあ、もちろん 3DCG も、確かなんだっけな、絵から、2D から 3D に起こして、それを微調整できるみたいな機能ってもうすでにあるんでしたっけね。ああいったのが、もうすでに世の中にある中で、例えばこれから高校を卒業して、進路をどうしようかっていう考え、悩んでる、その学生さんたちが、果たしてその、今のこの現状を知っていたら、専門学校とか、そのものづくり系、美大とかね、そういったところを選ぶのかなっていうところもやっぱ考えちゃうわけですよ。うん。あとは、その、なんか聞く話だと、ほら、なんかたまに聞くんですけど、人間がもう働かなくていい世界になる的な話聞くじゃないですか。僕なんかは、仕事イコール遊びで、趣味でもあるっていうか、これがほとんどなんていうかな、自分の中の楽しいことの大半なんですよ。仕事がね、映像制作とか、まあグラフィックデザインもそうだけど、うん。すごい好きなことやってるつもりなんで、この、働く必要がなくなっちゃったら僕みたいな人間は特にやることがないというか、なんか退屈だななんて、もちろんその趣味で、映像制作とかはやればいいだけなんだけどね。うん。この、働く必要がなくなる世界はなんで来るのかって、ちょっとね、またこう、わかんないじゃないですか、また。なんでなくなるのっていう。例えば株の運用とかを AI がやってくれるのかなとか、自分の代わりに AI が出社して働いてくれるのかとか、まあ、いろんなパターンがあるのかもしれないけど、それって果たして、自分に返って、今までの例えば、1ヶ月、22日間、出社して働いて、例えば月に40万円もらってたとしたら、その生成 AI が普及して働かなくていいようになったら、同じ40万円が入ってくると思ってるんですかって僕は思っちゃうんです。うん、同じ金額が入ってくるのだったら、まあ働かなく必要がなくなってもまあいいのかもしれない。うん。でももしそのなんていうかな、結局、なんていうかな、提供できる、なんていう、価値みたいな、その企業に対して、その、働いてる人たち、個人個人が、その企業に対して提供できる価値っていうのが、もしね、低くなると、受け止められる時代にもしなったとしたら、要は生成 AI さえあれば、我が社は安泰だから、君たちは、その、生成 AI を使って、 補佐的に仕事をしてくれればいいんだみたいな、もし風潮になっちゃったりしたら、果たして今のその人の価値っていうのはなんか維持されるのかとかね。今はまあね、その人材不足で、なんかすごいところだと初任給で40万円とかいう会社もあるっていうふうにニュースになってましたけど、まあそれがいつまで続くかも別に分かることではないし、まあ業界によって様々なんでしょうが、そのかなり映像制作もそうだけど、かなりの部分を実は AI 系の機能で賄うことができてしまうだろうなっていう、それをこうどこまで許容して、どこからそのなんていうかな、受け入れないのかっていうのの、なんていうかな、このせめぎ合いみたいなものっていうのがどんどん表層化してくるんじゃないですかね。まあたまにニュースなんかになってるアメリカの俳優業をやってる人たちが入っている協会か何かがよくストライキを起こすじゃないですか。最近も確か1年2年ぐらい前かな、その生成 AI か何かで使ったキャラクターをどうこうでうんぬんで仕事を取るなみたいな話になって、確かストライキをしてたような気がするんですけど、ああいったものがね、もっとこう過激化していくんじゃないかなとか、やっぱ日本でも出てくるんじゃないですかね。ちょっと話戻して、その働く必要がなくなる云々だって、その給料だってやっぱ目減りもししてくるんだとしたら、もしかすると確かに企業法人とかはその生成 AI とか、そういうまあロボットとかね、そういったものを力を借りてどんどん生産効率を上げて、企業として上げられる売上っていうのは、もしかしたらですよ、結局消費するのは人だから、その人の消費意欲が下がったら企業が成長するっていう余力もなくなると思うけど、まあ、あくまでもうまく AI 系の機能が、頑張ってくれて売上がどんどん伸びていくのであれば、そのきちんと人間の方、人の方にもお金が回ってくるでしょう。回ってこないのであれば、もしかしたら、確かベーシックインカムが、登場というか採用されて、働かなくてなんか毎月5万から7万円ぐらい、わかんないけど、それぐらいの費用が政府から支給されるっていう世の中になるのかもしれない、なるのかもしれないけども、でもそこに至るまではいろんなこう政治的な、なんていうかな、イベントがあるわけじゃないですか。消費税の減税でだってすらね、絶対やらないとか、やった方がいいとか言って、もう何年も、ずっともう、減税派は昔からいるし、増税派だっているし、そういったのをこう乗り越えて、まあもう何回も乗り越えなきゃいけないわけでしょ。そんな簡単に世の中が変わるのかっていう話だし、そんなの無視して、この AI 系のサービス、機能、そういったものってどんどん進化してるわけですよ。人の、なんていうかな、議論とかなんとかをこう、起こる前にも、どんどんスピードを増してるっていう感じで、果たしてこれを、どの段階で、なんていうかな、大きな、議論に発展というか、表層化して、きちんとみんなで考える場を持つのか、っていうのも結構、僕は気にしているというか、そうなるだろうなと思っています。個人的な予想としては、まずはその人の価値ってのはもちろん変わらないと思います。人の生き方とかありようとかね、個人的な予想としては、まずものづくりはの大半は、まあ、先々、1年とか2年とかじゃないですよ。もっと先だと思うんだけど、5年、10年先とかは、もしかしたらもう、ものづくり自体が趣味になるのかもしれない。仕事ではなくね。 もう休日に、本当に手間をかけて、時間をかけて、コツコツと作っていって、ホームビデオみたいなものを作っているっていう時代なのかもしれない。そしてそれがね、評価されるっていう。うん。で、仕事がもし、どんどん生成 AI に取られていく、もしくは人間のやることがどんどん減っていって、出社する必要もなくなっていくとか、そういうようなことになるのであれば、ちょっと言い方っていうか表現が難しいんですけど、もしかすると、自殺する方が増えるんじゃないかなと思っています。これは最初の方で触れた人の生き方とかありようとか、そういったもののところにつながる話なんですけど、やっぱ人ってね、一人じゃ生きていけないから、みんなで、触れ合いながら生きていくわけですけど、そこにはまあ承認欲求とか、そういう、なんだろう、思いやりとか、そういろんなものがあるわけじゃないですか。だけど、その、自分が、自分だからできることとか、他人のために自分がやってあげたいこととかっていうのを全部生成、まあ生成じゃん、AI の方が肩代わりしてくれるんだとしたら、果たして、自分って必要なのかなみたいな、そういう疑問にやっぱぶつかると思うんですよ。自己肯定感の欠落というか、が下がっていく人もいるんだろうなっていうことです。だから、難しいなと。もう時間ないんで、ここまでにしておきます。秘密基地、始めました。それじゃあエンディングの方に入っていきます。今回は結構難しい話題に入っていったんで、何を喋っていいか、どう喋っていいかっていうのは、ところどころつまずいたんですけど、まあ、3割ぐらいは、自分が思ってると話したかなと思います。うん。もっと普段、いろんなことをね、いろんなシチュエーションで、このことについて考えたりしてるんですけど、もしね、自分はこう思うよとか、いや、こうじゃないか、お前が言ってるのは違うんだとか、そういった意見があれば、ぜひコメントの方とかでね、ちょっと聞かせてほしいなと思います。あと、最後言うこと、4月の19日土曜日13時からある撮影会イベントの告知をさせてもらいます。4月19日の土曜日の13時から、東京駅出てすぐのところにある皇居あたりを散策して撮影していく映像だったり、スチールだったり、そういった撮影会イベントを予定しています。参加するのは、参加するというか、まあ、サポートに入るのは僕含め、小松さんと松尾さんの3人で、ダヴィンチリズルブの認定トレーナー、プラス、このステップの運営チーム、総出で、参加者のサポートをさせていただくと。カメラの使い方からちょっと軽くレクチャーさせてもらったり、もしかしたら機材選びのコツみたいな、レンズとかそういったものの使い方とか、そういったものをちょっと話ししながら、春の、なんていうかな、ちょっとこう自然あふれるような景色を皇居の周りで探しながら撮影して回れたらいいなと思っています。今のところは天気はそれなりに良さそう。曇りのち晴れだったかな。なので、中止にはならないと思うんですけど、撮影が終わった後は希望者だけで、懇親会を開いたりとかも考えてるんで、ぜひね、ちょっとご参加いただければなと思います。なお、このイベントなんですが、すべて無料です。このイベントは、撮影の、まあ、リアルイベントの撮影っていうパートと、後日、その、オンライン上で、その撮った映像データを編集していくっていう、編集パート。この二つのセットなんですけど、どちらとも無料なので、もう、かなりお得な、お得確実な、キャンペーンじゃない、イベントなんですよ。うん。一応条件としては、あんまりないんですけど、一応、 ステップのメンバーであること。ステップって有料のプランと無料のプランの2つがあって、無料のプランでも大丈夫です。はい。あとは、そうだな、カメラ持ってた方がベターではあるけど、ちょっとハードルが上がっちゃうので、別にそれはスマートフォンでもよくて、その、後日撮った映像を編集する PC だったり Mac だったり、そういった環境があり、なおかつ、まあ、ダヴィンチリゾルブをインストールしている方、というぐらいの、なんていうんですかね、縛りはあるのかなっていう、まあ、ほぼほぼ誰でも参加できるってことですね。そういったのをやるんで、こちら、ほんとね、なかなか他の、会というか、ところでは、無料で提供しているところまでないと思うんで、ぜひ参加してください。はい。そういうわけで、お届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。